おはようございます。今私たちの住むですね、福岡では本当に厳しい暑さとなっております。まあ、全国的に暑いわけですけれども、まあそんな中でですね、先週は教会員の中のご高齢の何人かの方々からご連絡があってですね、やはりこの暑さでちょっと 体調を崩していますということでですね、ご連絡をいただきました。まあ、実際福岡だけでもですね、熱中症で1週間に400名以上の方がですね、まあ、搬送されたというですね、報道もなされています。まあ、街を歩いててもですね、本当にこう倒れて座り込んでいらっしゃるご高齢の方がいてですね、心配してますと救急車が来るというか、そういうようなことをですね、目にいたします。テレビでですね、インタビューされたある方は、こんな暑いと気持ちも萎えてしまいますと、そうですね、こぼしておられました。まあ、本当にそう思うんですね。で、この気持ちが萎えるということでですね、まあ、ちょうど今日の聖書箇所を読みながら私が思っていたこととちょっと重なるものがありまして、まあ、気持ちが萎えるっていうことですね。本当に私たちは暑さに限らず、私たちの気持ちっていうのはですね、本当に何かふとしたきっかけによって萎えてしまうですね、しぼんでしまう、弱ってしまうことがあると思うんですね。本当にちょっとしたことでですね、気持ちが萎えてしまうんですね。暑さでも萎えてしまうんですけども、なんかちょっとしたことで萎えてしまうんですね。何かふと人に言われた言葉であるとか、あるいは何か失敗をしてしまった時とかですね、そうした時にですね、まあ、特に私なんかはですね、本当何かですね、自分の思うようにうまくいかない、失敗ばかりしてるなってですね、思った時にですね、ああ自分はダメだなとですね、こう気持ちが萎えてしまうっていうですね、ことが、まあ、こうあるんですね。で、スイスのお医者さんでですね、まあ、経験なクリスチャンであったポール・トゥルニエっていう人がですね、こんなことを言ってます。私たちの人生を通して失敗の体験、その苦難の歩みこそが、実はその人を最も深く真実に教育する、真実に教育をする。失敗を経験して初めて人は、人間とは何者かがよく分かるようになる。はじめ自分の失敗に恥ずかしめられ、人は傷つき、また苛立つことだろう。けれども次第にその人は失敗の価値が分かるようになる。失敗こそは最大の教師である。失敗から学んだことが、やがて他には変えがたい宝となることに人は気づくであろう。まあ、こういうことをですね、トゥルニエっていう人は言ってるんですね。で、この言葉にですね、本当にこう、まあ、私なんかは本当にですね、慰められるんですね。人生でやっていけないことは失敗ではないんだっていうことですね。そうじゃなくて、むしろ失敗を無駄にしてしまうこと、失敗もまた恵みであり、失敗の中に豊かな宝が隠されている、そのことに気づかないことこそがまあ、失敗というかですね、そのことに気づかなければいけないですね。失敗したらダメだってことじゃなくてですね、その中に実はすごい宝が隠されているんだよっていうことをですね、まあ、このトゥルニエっていう人はですね、教えてくれています。パキスタンとですね、アフガニスタンで医療協力っていうことを中心にして、大変大きな働きをされたペシャワール会っていうですね、会の代表として35年間尽くされたですね、中村哲先生という福岡出身のですね、偉大な先生がいらっしゃいます。で、その中村先生がですね、その働きのちょうど真ん中あたり、20年ぐらい働かれた時の節目にですね、まあ、NHK の深夜便というですね、 NHK 深夜便というところでこうインタビューを受けて、そこでこう語られたこんなことをですね、その時にこう語られてるんですね。なぜあなたは20年も働いてきたのか、あなたにそうさせるその原動力は何か、 しばしば人に尋ねられるんです。でそこでそのことを自分なりに考えてみるわけですが、人類愛かと言われたらどうもちょっとですね、なんていうか面はゆいというか、ちょっとそんな思いがあったかというとちょっとそれも違うと、まあ、そうかといって道楽でやったかというとそんなですねこともやっぱりないと、それもやっぱり違う。でもどんなに考えてもですね、自分には差したる信念やなんかこう本当にこう宗教、まあ、中村先生はクリスチャンでしたけれども、本当にそういう宗教心を持ってじゃあ始めたかというと、実はそうでも、正直言ったらそうでもないんだと、自分でも正直よくわからないんです。でもどうしてそんなに頑張ってきたんですかって言われてですね、返答に窮した時にふと思い出すお話があると。それがあの宮沢賢治という人がですね、あの書いたセロ引きの豪酒というあの童話なんだって言うんですね。まあ、セロ、まあ、今チェロって言いますけども、セロですね。でそのセロの練習という、自分のやりたいことがあるのに、この豪酒という人はですね、このセロの練習をしたいって言うんですね。それをやりたいっていうことがあるのに、次々と動物たちが現れて邪魔をする、まあ、そういう童話なんですね。邪魔をする、猫が現れたり、カッコが現れたりしてですね、こうああしてくれこうしてくれって言ってですね、まあ、練習させてくれないわけです。でまあ怒ったりですね、なんかイライラしたりするんですけども、豪酒はですね、でも仕方なく結局その相手をしている。でそのうちにとうとうですね、演奏の日がやってきてしまうんです。ほとんど練習できなかったと、あ、自分は失敗してしまったと、てっきり学長から叱られると思ったら、意外にも豪酒はそこで賞賛を受けるんですね。なすごいよくやったじゃないかと、お前の演奏良かったよと逆にこう言われる。思えば私の過去20年も同様でしたと。決して自分自らの信念を貫いたわけではありません。専門の医者として腕を磨いたり、好きな昆虫観察、昆虫が中村先生大好きなんですけども、まあ、昆虫観察に没頭したり、結構好きなことしてたと。あるいは実は登山が大好きで、実はアフガニスタンに行きたいと思ったのも、正直言ったら登山したかったからなんだとですね。特になんかすごいなんかこう人類愛を持ってですね、なんかすごい思いを持って行ったんじゃないんだと、そういうわけですね。でもそれが不思議とそういうふうになっていってしまったと。まあ、中村哲先生はご自身を宮沢賢治の童話セロ引きの豪酒になぞらえて、まあ、このように語っておられるんですね。自分のやりたいことがあるのに、次々と招かれざる客が現れて邪魔をする。で仕方なく相手をしているうちに、準備不足でとうとう当日になってしまった。てっきりうまくいかず叱られると思った。ところが意外にも賞賛を受けることになった。私の過去20年も同様でしたと、そのようにですね言われるんです。でそれをですね、読んでですね、私は思いました。もちろん私などもですね、私なんかとても中村先生の足元にも及びません。皆さんの多くも同感だと思うんですね。中村先生のような大きなスケールは自分の人生にはないと、こう多くの人は思うと思います。でもたとえ中村先生ほどじゃなくても、皆さん一人一人の人生も振り返ってみたら、そういうところがあったんじゃないかと。自分はこうしたいんだっていう思いがもしかしたらあったかもしれないけども、いろんな人との出会いの中で違う方にこう導かれてったり、しなきゃいけないことが現れたりですね、一期一会の中で方向を変えなきゃいけない場面があったけども、でも今振り返ってみたら、その全てに意味があったというか、それが恵みだったというか、そういうことにこう気づかされる、そういうことがこうあるんじゃないかと思うんですね。今朝ですね、私たちに与えられました聖書箇所は、コリントの信徒の手紙2の6章の1節から10節でした。まあ、ここはですね、このパウロという人の、この、まあ、これはパウロという人の手紙なんですけども、これパウロという人の特徴がよく表れているところでもあるんですね、この箇所は。そういう意味でもこう有名な箇所です。パウロはですね、ある一つの事柄を説明するときにですね、そこでこう思いつく限りの語彙をですね、こう散りばめて語るという、まあ、そういう癖があるんですね。でそれが今日のところに本当によく出ているというかですね、まあ、6節以下ですけれども、 大いなる忍耐をもって苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、危機においても純真、知識、寛容、親切、精霊、偽りのない愛、真理の言葉、真理の言葉、うんぬんとですね、こういっぱいこう言葉をこうずらっとですね、もう彼がもうその自分の豊かな語彙力を駆使してですね、で多分これはギリシャ語だったらすごくこう韻を踏んでいるというかリズムがあるんだと思うんですね。こう上手にですね、このレトリックなあの表現でですね、詩のようにこれを彼は語ったんじゃないかとこう思うわけです。でそれからもう一つのパウロの癖はですね、この自分の生き方、在り方を語る際にですね、この違う意味の言葉を交互に語るっていう、まあ、対句って言いますけれども、そういう、まあ、やっぱりこれも一つの文学技法ですよね。そういう技法を用いてこう語るわけですね。まあ、それが8節以下ですけれども、私は人を欺いているようで誠実であり、人に知られていないようでいてよく知られ、死にかかっているようでこのように生きており、罰せられているようで殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜び、貧しいようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有していますと。まあ、こういうふうにですね、前の内容の言葉と全く違う言葉をですね、こう、ポンポンポンとですね、巧みに対句としてこう語っていくっていう。まあ、こういうのも彼も、まあ、すごくこう頭が良かったんでしょうね。やっぱりこう、バーッと出てくるっていうですね、そういう人であったわけです。まあ、ただここでですね、一つ細かいことを言いますと、この日本語の翻訳ではですね、〇〇のようで〇〇であるっていうふうにこういう表現になっていまして、でそうしますと例えばですね、人を欺いているようで誠実であるという場合にですね、 A ではなく B であると、つまり私は人を欺いているのではなく人に誠実なんだと、まあ、そんなふうにこうパウロが言っているようにこう受け取れるわけです。まあ、確かにですね、パウロは決して人を欺いていたわけじゃないんですね。それはそうだと思います。けれどもここでパウロが言いたいことは、自分は人からお前は私を欺いているだろうと、人からこうお前を欺いているだろうとこう言われ続けている。ずっと言われ続けているんです。お前俺なんか嘘ついてんだろう、そんなこと言っても嘘だろうと、ずっとこう言われ続けている。でも私はそれでも誠実に人と向き合っているんですということなんですね。つまり両方の状況が並行してあるんです。悲しんでいるようで常に喜びっていうのも、ですから私は悲しんでいるように見えるけれども、実は全く悲しんでなんかいなくて喜びしか自分にはないんですっていうことを言ってるんじゃなくて、悲しみは悲しみとしてずっとあるんです。理解されない悲しみ、迫害っていうのが当時ありましたから、迫害の悲しみですね、仲間がですね捕まって、この逮捕されていくなんてことが信仰ゆえにあったりしてですね、そういう悲しみ、あるいは自分の中のこの罪の悲しみと、最初はパウロはですね、むしろクリスチャンたちに反対してですね、クリスチャンたちをですね牢屋に送るようなことをしてましたから、そういうことも含めていろんな意味でですね彼の中に罪の意識があったですね、罪の苦しみ、あるいは彼はですね何か重たい病気を持っていたと言われています。はっきりしたことは分かってないんですけども、何か病気で苦しんでたと、そういう病気の苦しみ悲しみもずっと彼は抱えていたわけです。でもそのような中でも私には主にある喜びがあるんですと、そのイエス様と共にいる喜びが、イエス様に救われてある喜びがずっと私にはある、だからその喜びに支えられて悲しみの中にも忍耐して歩んでいるんです、そういうことをこうパウロはですねこう言ってるんですね。そしてその上でパウロは信仰に生きる自分、神に仕えている神に仕えるものである自分にとっては、今やその両方の状態それぞれに意味があるということが分かるんです。人によく思われていないとかいるとか、悲しんでいるとか喜んでいるとか、そのどちらかが成功でどちらかが失敗だとか、 そういう捉え方ではなくて、どちらにおいても自分は恵み豊かな道を歩むことができているんですということを彼は語ろうとしているんですね。栄誉を受ける時も恥ずかしめを受ける時も悪評を浴びる時も好評を博する時もそうしている、そうしているっていうのはですね、イエス・キリストの救いの恵みがいかに素晴らしいものであるかをどちらにおいても自分は示しているんです。まあ、人間的には私たちはですね、やっぱりこう恥ずかしみを受けるよりも栄誉を受けたいと正直思いますし、悪評なんか浴びるよりはですね、好評を受けたいと思いますけれども、もちろんそうなんですけれども、イエス様の福音のもとでは、イエス様に救われてある今はもはやそのどちらも大差ないっていうことに、そういう命、人生が、そういう生き方が与えられているんだってことなんですね。そもそも私たちの人生に成功があるとすれば、それはただ一つ、イエス・キリストと出会った、イエス・キリストとの出会い、これが私たちの成功なんだとですね、いう、これがもうパウロの信仰のもう中心なんですね。イエス様に出会った、もうこれが成功である。もうそれ以外はもう、なんていうか相対化されていくわけですね。その本当の成功のもとに生きるとき、私たちはこの世にあって栄誉を受けてもですね、恥ずかしみを受けても、悪評を浴びても、好評を博しても、人間の目から見てですね、条件の良いときも悪いときも、うまくいくときもいかないときも、成功も失敗もすべて、どのようなときも、イエス様を通して、神様が働いてくださる恵みの時として受け止めることができる。その意味では成功ばかりか、失敗もまた恵みのうちにあるということなんですね。トゥルニエが言ってたことと同じなわけです。失敗の時もまた恵み、もちろん成功したらそれはそれで嬉しいわけですけれども、失敗もまた恵みとして受け止めることができる。これがイエス・キリストと共にある私たちの命なんだ。イエス様を通して神様が働かれるなら、今日がどんな日であろうとも、今や恵みの日、今こそ救いの日なんだということです。先ほどですね、紹介しました中村先生の言葉はですね、にはですね、次のような続きがあります。アフガニスタンで幾年か過ぎ、様々な困難、日本では想像できないような対立、異なる文化や風習、身の危険、時には日本側の無理解に遭遇し、正直幾度か現地を引き上げることも考えないではありませんでした。でも自分亡き後、目の前のハンセン病患者や干ばつで喘ぐ人々はどうなるのかという現実を突きつけられると、どうしても去ることができませんでした。無論なすすべが全くなければ別ですが、多少の打つ手が残されておれば、まるで生乾きの雑巾を絞るように、今できる対処を、自分にできる対処をして、そうやって月日が流れていきました。それが最善だったかは分かりません。でもできることをしていきました。その意味では、自分の強さではなく、むしろ自分の弱さによってこそ、現地事業が拡大継続していったというのが真相なんです。よくよく考えれば、どこにいても思い通りにことが運ぶ人生はありません。予期せぬことが多く、こんなはずじゃなかったと思うようなことが普通です。宮崎賢治が描く豪州は、欠点や美点、醜さや気高さを合わせ持つ普通の人が、いかに与えられた時間を生き抜くか、その下に富んでいます。遭遇するすべての状況が、古臭い言い回しをすれば天から人への問いかけなんです。それに対する応答の連続が、すなわち私たちの人生そのものなのです。その中で、これだけは人として最低限守るべきものは何か、そのことを伝えてくれているような気がします。こんなことをですね、中村先生はおっしゃっています。天から人への問いかけを、中村先生はですね、古臭い言葉と言われています。 まあ、けれども、まあ、そのような感覚、人生に起こるすべてのことは天の神様からの問いかけである。失敗も成功もいろんな状況もすべて神様からの問いかけなんだという、そういう感覚は若い日に洗礼を受けてクリスチャンとなられた中村先生の心の深い部分にずっと自分でも気づかないところでですね、ずっと息づいていたんじゃないかと私は思うんですね。私たちはみんな人生の中で繰り返し日々新しく天から、神様から、イエス様から問いかけを受けて生きているのであります。その神様からの問いかけに対する私たちの応答は決して立派なものではないと思います。うまくいかないことも多いと思います。ちゃんと答えられないことも多いと思います。誠に拙い応答かもしれません。けれどもそれでもイエス様はその私たちの拙い応答を温かく受け取ってくださって、そして思いがけないドラマ、神様の恵みの御業をそこに紡ぎ出してくださるんです。この神様からの問いかけということを思いますときに、特に大事なことは、私たちが自分の人生を成功と捉えるか、失敗と捉えるか、どちらにせよ、その私たちの目の前には、いつもイエス様の十字架が示されているということです。私たちを罪から、この世を罪から救うために、十字架についてくださったイエス様の救いの御業が、私たちにはずっと示され続けています。イエス様は、このイエス様のこの地上での生涯は十字架に釘打たれ、血を流され、エリエリレマサバクタン、我が神なぜ私をお見捨てになったんですかという、そういう絶望の叫びで終わった。そのようなある意味では失われた生涯、失敗の生涯でした。けれどもその悲劇と絶望の中にこそ、父なる神様は復活の命を備えてくださり、御子を生かしてくださいました。そしてイエス様を信じるすべての者をも、イエス様と同じようにどんな状況からも新しく生かしてくださる復活の命に生かしてくださっているのであります。お祈りをいたしましょう。今や恵みの時、今こそ救いの日、主なる神様、パウロの人生はキリストと出会ってからも決してこの世的な意味では良いことばかりではなく、恥を受け、悪評を浴び、命を脅かされ、苦しい生活を強いられること多々ありましたが、そのような中にも彼は御子イエスを通じて人生のすべてのことにあなたが働いてくださることを信じる恵みに預かっていきました。誠に主イエスとの出会いこそが最大の成功です。物の価値が目まぐるしく変わり、混沌とした今の世にあって、救い主イエスという確かな物差しを持って、私たちの思う成功も失敗も全てあなたに委ね歩んでいくものとなりますように、私たちを最後まであなたに仕えるものとして守り導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。